クロニクル。
おはようございます。2024年4月7日日曜日、ニュースコネクト、パーソナリティの野村隆文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが当たるニュースを解説しています。日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて、今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきます。休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、皆さんお疲れ様です。今週もよろしくお願いします。
もう4月なので新年度になりましたね。
やっとね、桜も咲いて、はい、でもなんか寒かったり暑かったり若干しますけども、
はい、そうなんですよね。今日収録時点金曜日では結構寒いんですよね。
4月ですね。
はい、
はい、街に新卒の会社に入る人なんかもいますし、
うん、
新しくね、どっか高校とか大学とか入学したのかなっていう方もいますし、
はい、
なんかこの新しい浮き足だった感じも嫌いじゃないんですけども、新しい土地に行った人がこういるなって感じします。
そうですね、確かに上京される方もいらっしゃれば、はい、会社の配属で別のところに行かれる方もいらっしゃいますよね。
そうですね、上京みたいになんかね、都市に行く人もいれば、逆に都市からまた別のところに行く人もいますしね。
はい、
そういう新しい自分のことを誰も知らないで自分も知らないみたいな土地に行くのって、そうですね、割となんか若い時はワクワクすると思いますけども。
そうですね、
はい、野間さんの状況物語はいかがだったんですか。
状況物語そうですね、私は2000年代中盤頃に上京しまして、
はい、
でこの前数えたらちょうど地元、まあ、愛知県なんですけど、
はい、
で過ごした年月とこの東京にいた年月がもうほぼ同じになったんですよね。
お、なるほど、そこ行イコールになって、
はい、そう、イコールになったんですよ。
はい、
でどうなんでしょうね、でも確かに上京した時の新幹線に乗った時ってなんか割と覚えてますね。
あ、そうですか。
今から、はい、始まるのかっていう、
始まるのか、エモいっすねそれ
っていう感じだったんですよ。
なるほど。
ここでなんかこう人生が変わるぞっていうよりも、
はい、
まあ実家に戻る可能性もあるなと思いながら行くっていう感じだったんで。
なるほど、それちょっと面白いですね。はい、
なんでしょうね、これなんか気づいたらあれもうなんか20年近く東京にいるのかみたいな、そんな感じでしたね
なるほど。じゃあその状況新幹線においては、
はい、
ナレーション的には18年後、はい、野村はポッドキャストキングになることをまだ知らないみたいな
そうですね、ポッドキャストキングは知らないですけど、少なくともこの職業をすることは絶対知らないでしょうね。
絶対知らないですね。
絶対知らないと思いますね。
そうですよね。なんかその新幹線乗ってた時の自分に言ってあげたいことってあります、
は
い、
なんだろうな、思ったのは、最後はなんとかなるよって言ってあげたいですけどね。
ああ、まあそうですよね。うん、
はい、まあ、まあ割とその局所的に辛い時期って定期的に訪れるんですけど、
なんすかそれ、
あの定期的 に,
定期的に
その後訪れることになるんですけど、まあ、でも最後はなんとかなるなっていうのは言ってあげたいですね。
まあそれはもう過去の自分にもそうですし、まあみんなにもですよね。
はい、そうですね。
あとあのギャンブルはすんなよとかね
大事ですね、今日本はギャンブルですごい揉めてるから揉めてるからギャンブルはするなよとか、そういうのはありますね。
まあ、あれですよね、過去の自分に言ってあげたいっていうのはいろいろありますよね、はい、
そうですね。まあ、なんで確かにこの時期に過去の自分に言ってあげたいことを一回振り返って、はい、でそれって実は今の自分にも当てはまるメッセージなんですよね。
そうですよね。私なんかもう過去の自分問題で言うと、私割ともう、
はい、
あ、生きていくの恥ずかしいなって毎日思ってるんですけども、割とこう落ちがちなんで日々落ちてるんですけども、はい、落ちてる自分に、いや今あなた落ちてるけどもっと落ちるから待っててって言っちゃいそうそれぐらいで落ちてちゃダメだよみたいな。
そこがあるよと。
そうそう、それね、まだねそこじゃないからみたいな言っちゃいそう。
なかなか恐ろしい話ですけどね。そうですね、待ち構えてる、待ち構えてるよということですね。
気はしますね。
いや、そうですね、塩野さんのご経験におけるいろんな状態が私も頭に浮かびましたけど
いやいやいや、そうですね、
そうですね、はい、ということでぜひ皆さん新しいシーズンということで、まあ、ちょっと過去の自分に一回メッセージを向けていただくのもいいんじゃないかなと思いましたね。
はい、
この後番組スポンサーからのご案内が入ります。ここでゆるかわ商標ラジオからのご案内です。ゆるかわ商標ラジオは商標や著作権に関する複雑な問題を専門家の弁理士がゲストを招いてトーク形式で解説する番組です。 iPhone や餃子の王将など身近な商標事例から頻繁に変わる法改正の解説、 さらには面白フリートークまで幅広いコンテンツをお届けします。会社名や商品名、ロゴといった事業の顔を守る商標登録、実は毎年約18万件の申請があり、偶然似た名称が他社に取られてしまうことも少なくありません。その結果、名称やロゴを変更せざるを得ない事例が数多く発生しています。このような商標でなくしとを減らしたいという思いから、ゆるかわ商標ラジオは配信されています。 YouTube で毎週木曜夜10時に更新、ポッドキャストでも聞けます。ご興味ある方は概要欄の URL もしくはゆるかわ商標ラジオで検索してください。それでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まずは月曜日です。月曜日に取れたのがリニアに関する話題です。東京品川と名古屋を最速40分で結ぶリニア中央新幹線、29日に JR 東海が2027年の開業を断念する方針を明らかにしました。これまでこの計画をめぐっては静岡県が環境への影響を懸念して着工を認めておらず、工事契約の締結が行われて6年4ヶ月間静岡工区においては準備工事も進んでない状況が続いていました。こうした状況のもと、昨年12月にも JR 東海は開業目標を2027年としてきたところから2027年以降に修正しました。しかしその後も前進が見られず、29日に行われた第三者委員会において初めて27年開業の断念を正式に表明した形です。ちなみにこの件をめぐっては、着工に反対してきた静岡県の川勝知事が自身の不適切発言をめぐって辞任を表明するという事態にも発展しています。はい、ということでこのリニア中央新幹線の話題なんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
先ほどのね、状況物語で新幹線に乗ってた野村さんが、
はい、
今度ねリニアに乗るみたいになってたはずなのにみたいな。
そうなんですよ、大人になってちょっと物心ついた子供とリニアに乗るというような風になってたはずなのに当時は東海道新幹線、愛知から東京って1時間40分ぐらいなんですけど、40分ってなると本当すごいなっていう感じですけどね。
品川名古屋間をリニアで40分だと、はい、あんまり物思いにふけるというか、あとなんか状況感ないっすね、はい、
私も同じこと思いました。これ通勤だなって思いましたね
通勤感が急に状況物語からただなる通勤物語になりましたね、
はい、
今。
そうですね、はい、それくらいの速さですね。
そうですね、山梨でリニアの走行試験でしてたと思うんですけども、はい、あれが始まったのが1997年とかで、で、まあ、それ以来実験を走行試験を繰り返して、で今はまあね、ちょっと金額が大きすぎてよくわからないレベルですけども、全部合わせた工事の事業の費用なんかもおそらく10兆円以上になるんじゃないかみたいな話になっていて、でやっぱりその間にすごい時代が流れましたよね、
はい、そうですね、はい、30年流れたわけですね、最初の実験から。
そうなんですよ。でその時代っていう時に、例えばじゃあこの品川名古屋間40分でそこのまあ途中で止まるみたいなものだと経済圏のシャワー効果みたいなのあると思うんですけども、このポイントからポイントの接続だけだと何らかの昼間の人口がそっちに移動してそこは経済圏として成り立つかみたいな、そういうことになりますし、その推計というものがこの数兆円と合うのかっていうのはやっぱ皆さん思いますよね。
まあそうですね、まあすごい40分でつなぐってすごいことではあるんですけど、あ10兆円かみたいな感じになりますもんね。
で10兆円を肌感覚で10兆円かこれは結構安価だなとか思える人ってほぼいないんで。
そうですね、もう想像つかない金額ですかね
、そうですよね。だから今回ね、大井川の水資源とか南アルプスの環境の保全みたいな話も出てて、でそれも当然ね、日本の環境って割とこう保全されてきた部分もあるので、じゃあそこを経済的合理性あるやなしや本当にそこをやっていいのかっていうので、サンクコスト問題あるじゃないですか、
はい、
ここまでお金かけちゃったからもうやらざるを得ないってよく企業であるやつですけども、でその時に新しいこうハードルが出てきて、そことの見合いで今までかけたお金を諦められるかって経営の現場でよくあるやつですけども、
はい、
なかなか使ってますもんね。
そうですね、ちょっと前だと、まあ、全然種類は違いますけど国産ジェットっていうのもありましたよね、お金をずっと使っちゃったっていうのが。
あ、ありましたね。はい、まあ、やめられるかっていうのはね、経営、そしてまあものすごく低金利で、これ確か低金利でね、国も融資とかつけてると思うんですけども、
はい、
そういうのも含めて、ここまでやったのにっていうのを止められるかっていうのも経済的にはありますし、あとやっぱりすごい時代変わってって、その出張本当に必要なのって今言われるようになっちゃったじゃないですか。
まあそれは本当に最近ここ数年で変わった状況ですよね。
そうそうそう、
リモートでできんじゃんみたいな。
そうそうなんですよね、何十年も経ってるとなんかそういうこと起きますよね。
そうですね。
うん、
だからひょっとしたらこの2027年以降でまだその年が見えてないんですけど、その頃にはさらに別にオンラインでよくないっていう風になってる可能性はありますね。
そうですね。あと本件の別の側面が、まあ、よく言われるところ、この JR 東海の社運をかけてっていうような表現があると思うんですけども、
はい、
まあ、あの少し前にお亡くなりになられた2022年ですかね、はい、JR 東海の社長の葛西義行さん、
はい、
葛西社長が、はいはい、まあ、やっぱりすごく、まあ、これね本人に聞かないと本当に何を思ったかわからないですけど、やっぱりずっとやっぱり経営者としてリニアを成立させるぞと動いていったっていうのがありまして、うん、でご関心ある人は、まあ、今となっては多分今ねこれを聞いてらっしゃる若い人知らないと思うんですけど、あの国鉄っていうのがありまして、国鉄ですね、
はいはいはい、JR の前ですね、
JR 前に国鉄っていうのがあって、でそれがまあ民営化、分割民営化されていった歴史、そしてこれもね今となってはなかなか感覚的に分かりにくいですけど、まあ、めちゃくちゃ組合がこう強かったっていう、
うん、
でも組合との対峙っていうのがまあ経営の大部分を占めてたっていう歴史があって、
はい、
でその中で分割されて JR 東海のトップになったのが葛西氏で、
うん、
でその葛西氏は、まあ、これもね本当に世の中に言われてることなんであれなんですけども、非常にもう政治力を持った経営者だったっていう、多分最近はもういないタイプの、うん、まあ、もう安倍晋三元首相の、まあ、盟友っていうか、
はい、
まあ、もうすぐ横にいた人っていう、
うん、
そういう経営者がいて、その人がもう国の国策、そして自分のビジネスというのをもう絡めまくってやってたのがリニアっていうですね、
はいはいはいはい、
はい、だから今となってはそういう人物、そういう考え方っていうのがなかなかすぐに理解しにくいとかありますけども、そういうプレイヤーの葛西義行氏がいたっていうのは極めて大きかったでしょうね。
そういうことですね、まあ、でもそうするとあれですね、まあ、葛西氏は亡くなられて数年経ちますし、まあ、安倍元首相も亡くなられたっていうことで、
そうですね、
プレイヤーというか主体となる方々が変わってきてるわけですよね。
そうですね、
まあ、その中でどう進んでいくかってことなんですかね。
そうですね、まあ、ある種全ての歴史を知っていて、その思いの塊としての葛西氏みたいな方もこの長い年月で、はい、まあ、もうすでにいらっしゃらないっていうのは、あ、これだけまあ時間がかかったなんだなっていうことだと思いますし、そういうなんですかね、国とビジネス、そしてそこに、まあ、ある種、まあ、葛西氏なんてよく最後のフィクサーなんて呼ばれますけれども、そういうのにご関心がある方はやっぱりそういう葛西氏のお話なんかね読むと、まあ、面白いは面白いですけどね、それがどこまで真実かはもう確かめようがないですけど、はい、
うん、そうですね。続いて火曜日です。火曜日に遂げたのが物流の2024年問題に関するニュースです。働き方改革に伴って労働基準法が改正され、4月1日から運送業と建設業、医師、この3つの業種で時間外労働の上限規制が始まりました。この春から運送業のトラックやバス、タクシードライバー、そして建設現場で働く人の時間外労働の上限は原則月45時間年360時間となります。また医師の時間外労働の上限も年960時間に制限されました。これらの規制により過労死などのリスクの軽減や長時間労働の是正が期待されています。一方で労働時間の減少によって物流やインフラ設備、医療体制に支障が生じる、いわゆる2024年問題も新たな課題となっています。はい、ということでこのですね、時間外労働の制限、この3職種に関して時間外労働の制限、そしてそれに伴う2024年問題なんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか。
まあ、これは絶対に必要ですよね。
まあ、そうですね、はい、
はい、高速道路のねサービスエリアとかそういったところで大型のトラックが、まあ、11トンとかああいうのがそこにいてね寝てらっしゃる人とかもいますけれども、まあ、
そうですね、
本当にそこの時間外労働を含めて無理に無理を重ねて今の物流を成り立たせてた。そしてまあ先ほどのねお医者さんの過労死問題なんかももうずっと言われ続けて手当てされなかったところなんで、これはもう必須ですよね。まずは
そうですね。
ただもう今ってこの上京した野村さんに宅急便が届くように、
はい、
もう
まあ上京してなくては届きますけどね私には。はい、
あれですよね、昔そういうなんか学生の時とかお金ない時に届く宅急便は嬉しかったですよね、はい、
あ、仕送りですね、
仕送り、はい、仕送り宅急便、
缶詰とか届きましたし、私嬉しかったのは、地元の味噌煮込みうどんとか届いた時嬉しかったですね。
なんかリアルですね、
はい、東京じゃ手に入んないんで、そういうものは嬉しかった。 ったですけどね。
なるほど。そんな野村さんも今はね、はい、ふるさと納税ですけどね。
そうですね、はい、ふるさと納税払ってますけど、はい、
そうそう。だからやっぱり今ね、ここまで毛細血管のように張り巡らされた、
はい、
日本の宅急便であったりとか、まあ、そういう輸送能力ですね。でこれが2030年には、まあ、3割以上落ちてしまうんじゃないかみたいに言われてて、はい、で3割ってなかなかですよね、はい、うん、
そうですね。まあ、普通に物量も維持できないですよね、3割落ち
たら。できないですね。今のがまあやっぱりあまりにも精密っていうか、時間指定してちゃんと届いて、もう物によってはなんか朝頼んだら夜届いてるよみたいな世界にいるじゃないですか。
うん、そうですね。
ただやっぱりそこでもう本当ここコストなんでやめてくださいみたいな再配達であったりとかありますし、はい、あとはこれってまあグローバルに起きてることなんで、もう自動運転トラックみたいのってやっぱり出てきていて、はいはい、でそれが特にですね、同じルートを回ってるものの自動化っていうのは楽なので、
うん、
なので同じルートを回ってる、で特に高速道路みたいにすごくこう自動運転に向いてるところというのは、今もすでに高速に入るとレーンキーピングとかでほぼほぼ自動にしてる人って多いと思うんですけども、はい
はい、
でああいったところで、じゃあ自動運転トラックみたいのが高速と高速の間にまあ物流も作って、その間は自動でぐるぐる回ってるみたいな、いつものルートぐるぐる回ってるみたいのを多分もう実際に考えて実装していかないと成り立たないんですよね。
うん、そうですね、確かに。
でそういうことをするとやっぱり人間の負担が減るので、でそろそろもうそういうものって人間じゃなくていいでしょうっていう話で、で実際にもっと技術的には自動運転で進ませて、まあ、なんかことが起きたらリモートの人間に変わるみたいな感じなんですよね。
はいはいはい、はい、
ことが起きたら人間側にコントロールが移って、遠隔操作、まあドローンですよね、遠くからトラック運転みたいな、まあリモコンっていうかですね、みたいなものって別になんかすごく未来の話じゃなくて、すでに諸外国でいっぱいすでに実装してる部分もあったりしますし、そういうのが考えるフェーズに日本も来ちゃってるなと思いますね、
そうですね。ここから先割とこう加速度的に人手が足りなくなっていくんで、まあ、そうするとそういうのが急務になってきますよね。
そうですね。あとまた違う側面でリスキリングって言うじゃないですか。
はいはいはい。
で私もなんかリスキリング系のお話させていただいたり、まあ、講演とかみたいなのも多いんですけども、
はい、
でよくリスキリングの話すると、そんなに付加価値のあるスキルを作って自分にスキルをつけて、でじゃあそれでよりある種ホワイトカラーの業務に行く、まあ、転職していくみたいなイメージを持たれがちなんですけども、
はい、
どちらかというとリスキリングでそういう現場のある業務に行けた場合、
うん、
需要と供給からすると海外でトラックドライバーの年収2000万みたいなのいくらでもある、そっちに行くことがリスキリングかもしれないですよね、
はい、うん、そうですね。なんかこれから特にこう建設の現場とかも言われてますけど、
はい、
物が作れる人がどんどん減ってくっていう話はありますもんね。
でそこがね、ロボットとドローンになるにはもうちょい時間かかるので、
はい、
リスキリングって現場に行ける、だから脱ホワイトカラーの可能性がありますよね。
そうですね、まあ、ちょっと興味深いですね、ホワイトカラーに行くんじゃなくて、はい、ホワイトカラーの人が AI に負けないためにこう手作業っていうんですか、そっちの方をやるようになるってことなんですかね。
そう、フィジカルな業務に行くみたいな、はい、
そうですね、うん、まあ、でも全然その流れはありそうな感じがしますね。
そうですね、結局はね、そこって需要と供給なので、
はい、
これを満たすんだったらトラックの運転手の方なんか、この労働時間をより少なくして年収を上げるっていうのが経済合理性ですよね。
そうですね、
はい。
続いて水曜日です。水曜日に取れたのがアメリカのトランプ氏の話題です。アメリカのトランプ前大統領は1日、民事裁判の罰金をめぐって、保証金1億7500万ドル、約265億円を納めました。当初に求められた保証金に高額すぎると減額を求めまして、ニューヨーク地裁がこれを認めました。この裁判はトランプ氏の一族企業がおよそ10年にわたって資産価値を水増しすることで不正に利益を得たり、銀行から融資を有利に受けたりしたとして、ニューヨーク州の司法長官が提訴していました。地裁判決では、訴えの不正が認められ、トランプ氏には利息を含む4億5000万ドル以上、日本円で680億円以上の支払いが命じられました。で、これによってトランプ氏は不動産などの資産を差し押さえられる可能性もありましたが、減額された保証金を納めることで一旦危機を脱した格好です。 はい、ということでこのトランプ氏の動向なんですけど、結構トランプ氏のその懐事情が厳しくなっているというようなこともですね、まあ、この件に関して伝えられるようになりました。まあ、これらについてはどうご覧になってますでしょうか。
なんでこんなに減額できるんでしょうね。
そうですね、すごい額ですよね。もともとだって680億円で、それが265億円に減額、そのことできるんですね。
なんかこう一声数百億円減額ってそんなもん存在しないですよね。
そうですね、なんでしょうね、すごい交渉があったのかなとか思いますけど。
いやなんかね、実際にこのファクトだけ見ると適当だなって思いますよね。
そうですね、賠償額ってなんか結構適当なんだなって感じがしますけどね、うん、
適当すぎますよね、はい、これ前からねここでもお話してますけども、
はい、
本来的にはこれもなんかトランプ氏だからみたいなので乗り越えちゃったっていうか、みんなが普通になっちゃいましたけども、自分の裁判費用に政治資金を使っちゃってるっていうですね。
はい、はい、そうですね、
でそんなことをするとそんな政治家はダメだっていう話ですし、
はい、
内部の規定的にも、まあ、そんなことしないよねっていうのがあったのに、なんかそれがニューノーマルになっちゃってるのがもうめちゃくちゃですよね。
そうですね、政治資金を こっちの方に使うって、まあまあ普通に考えると絶対刺されますもんね。それは
刺されますね、だから私もなんかそんなことできんのっていくつかのもの見て読んでましたけども、
はい
ね、なんだかこれが普通になっちゃったなっていうのが。
そうですね、
で実際に次の段階はトランプ氏の自分の政治献金のみならず、
はい、
共和党の政治資金を流用したいみたいなところまで言ってましたからね。
そうですね、まあ結構さすがにそれはって感じもしますけどね。
これ冷静に考えるとこの話って、
はい、
いやそこまでやっぱりみんなトランプさん大好きなのって思っちゃうんですよね。
はいはい、そういったことがあっても支持が揺らがないってことですもんね今は。
だってあれですよ、じゃあ次も岸田さんでお願いしますって言って、はい、岸田さんが訴訟を受けてるのを、はい、みんなが政治献金してその裁判費用を工面してあげて、
はい、
で、はたまた岸田さんのプライベートなそれに対して自民党のお金使うなんて全く考えられないじゃないですか。
そうですね、今の裏金問題の比じゃない感じがしますね、そんなことが起きたら。
めちゃくちゃですよね。
そうですね、はい、
だからそういうのが現実に米国で起きてるじゃないですか。
はい、
だから思うんですけども、このような選挙、こんなにお金がかかる選挙、このような民主主義の根幹っていうのを米国がやってしまってることに対して、
はい、
もっとね日本はねマウンティングした方がいいですね。
あ、それはうちはちゃんとしっかりやってるよってことですか。
しっかりやってるようだし、いや米国さん何やってんの、
はい、
みたいなこうね、全然民主主義としてもうちょっと成り立ってないんじゃないのみたいな。
確かにそうですね。ここはなんていうか米国からすると刺されると痛いところですもんね。
そうそうそう、
指摘されると。
なんか西欧的西側的民主主義とか、もっと言うと道徳観念、はい、倫理観みたいなのって割とこうアジアに対して時々西側諸国が急にやってきてなんか教えてやるぜみたいなパターナリズム的なのあると思うんですけども、
はい、ありますよね、その態度が透けて見える
ときは。そうそうそう、いやねもうねめっちゃそういうの言った方がいいと思う。
本来のガバナンスとはこうであるってことを言うわけですね、そこで。
例えばじゃあスウェーデンとかデンマークとか、まあ、ああいう中小国って結構本当になんか時々アメリカに教えてやるぜぐらいのことを思ってる気がしていて、
はい、ノーベル賞の時に志尾さんおっしゃってましたね、
だからね絶対ね日本ね同じスタンス取った方がいいと思ってるんですよね。
確かに。まあそうですね、そう考えるとまあ多分この混乱はしばらくは続きそうですので、日本のスタンスちょっと今はチャンスかもしれないですね。
そうそうそう、で結局こんなことをやってるトランプ氏が最近またなんか新製品出しまして、
はいはいはい、
特製の聖書を売り出しましたよね。
すごいですよね。
もう何なんすかね。でその聖書がまあ日本円だと9000円ぐらいで、
はい、
ちょっと面白すぎますよね。
まあでも泡沫だったら面白候補だと思うんですけど、普通に当選しそうな勢いですもんね。
そうそうそう、だってそれね、じゃあ自民党のね議員が特製聖書を売り出したらちょっと面白すぎません、はい、
そうですね。
そうで、それに対する批判が特製聖書を売っちゃったっていうのに対して、はい、いやあなた教会行ったことないですよねとか、旧約聖書と新約聖書ってどっちがどっちだか知らないですよねとかみんなに言われてて、だからなんかちょっと面白すぎるんで、日本はねマウンティングした方がいいですよね。
そうですね、はい
はい。
続いて木曜日です。木曜日に取れたのが中東情勢です。 シリアのイラン大使館がイスラエルによると見られる攻撃を受けた件をめぐって、イランのライシ大統領、そして最高指導者ハメネイ氏がイスラエルに対して報復措置を取る考えを示しました。イランの国営メディアによりますと、これは1日にシリアの首都ダマスカスに位置するイラン大使館周辺が空爆を受け、イランの軍司令官が死亡した件に対するものです。この攻撃によってイランの革命防衛隊の司令官や副官7人とシリアの民間人6人の合わせて13人が死亡したと報じられています。でこの攻撃の翌日に国連の安全保障理事会の緊急会合が開かれまして、攻撃を受けたイラン、そしてロシアは在外公館への攻撃は国際法違反としてイスラエルを強く非難しました。一方、イスラエルの後ろ盾となっているアメリカは、攻撃を受けた建物が本当に外交施設であるのか確認できないとした上で、地域の安定を脅かしているのはイランであるとも非難しています。はい、ということで、このイスラエルによるものとみられるシリアにあるイラン在外公館への攻撃なんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか。
これイスラエルとかイランとか出ているその国名を取っ払ってしまって、こう A 国が B 国の C 国にある在外公館、すなわち大使館を攻撃した、そういう国際法違反であるみたいな話とした場合、
はい、
もう本当にある種その国際社会においてやっちゃいけないことリストのかなり高いところにあるものをやっているっていう話だと思うんですよね。でこんなものが通用してしまったら、もう誰もその国際社会のある種のこう規律みたいなものをもう全然守んないんですねってなってしまうんで、
うん、
まずは捉え方としてそういうのがあるべきなんですよね、
はい、
でそこにちょっと国名を入れていくと、やはりその中東における、まあ、例えばじゃあハマスの後ろ盾っていうのはイランですねと。でイランは実際にこうガザにおける紛争のまあ発端となったハマスのイスラエルの攻撃っていうものが起きた際に、まあ、イランはもう明確にパレスチナの正当な防衛を支持するっていうのをコメントするっていうところから来てますし、まあ、だからやっぱりそういうコメントもするし、はい、後ろ盾になっているという状況の中、こういう話が出てくると、今やっぱりイスラエルを見ている研究者なんかっていうのはイスラエルの内政についてやっぱり考えるんですね。
はいはい、
これ時系列なんですけども、ガザの紛争、ハマスによるイスラエルの攻撃、それが起きる前からイスラエルってやっぱりある種のちょっと分裂を起こしていて、
はい、
でそれを、まあ、ネタニエフ氏っていうのは非常にこうナショナリスティックに、まあ、そしてスタイルとしてはすごく独裁的に、パレスチナっていうのはもう管理できるし、何かちょっとこう小刻みに紛争があったらそれはまあ草刈りできるんだと、
うん、
で基本的にはもう占領、そして強制退去、入植っていうことをもう繰り返せるっていうことをまあやってきた人物であって、でそれに対して一部のイスラエル人っていうのは、いやそれはもう憎悪が憎悪を生むだけで、自分たちはそれをやってることで攻撃にさらされる可能性があるんだと。でだからやはり何らかのパレスチナとの協調っていうのをイスラエルは必要なんだっていう人も一部にはいるはいたんですけども、
はい、
やっぱりそのガザの紛争によって、まあ、そういう声っていうのはまあほとんど言えなくなってしまいましたし、
うん、
でこれは後でいくつか知ってた知らなかった問題があったものは、じゃあイスラエルの情報部っていうのはハマスによるイスラエルの攻撃っていう計画を事前に把握してたか否か、だからやっぱりその把握できなかったっていうともう無能になってしまいますし、
は
い、把握してたけども実行に移すとは思わなかったとか、ネタニヤフ氏に伝えてなかったとか、まあどれもやっぱり失点減点だとは思うんですけども、
うん、
それにおいてやっぱりそもそもそのイスラエル情報部、そしてそれを統括するネタニヤフ氏がイスラエル国民を守ってないじゃないかっていう声はやっぱりあるわけですよね。
そうですね、
人質も取り返せてないんで、はい、とするとですね、このお伝えしますように、どこでこのガザの紛争を終わらせる、何をもって勝利宣言するかがない中、すごく良くない手としては、新しい危機を自ら作り出してイスラエル国内の世論をまとめることなんですよね。
そういうことですか。
でそういう意味ではイランという、まあ、ずっとこう敵対しているところで、アメリカからしてもイランというのは非常にこう敵対的な国なので、イランを何らか擁護するっていうのはアメリカ カとしては絶対に考えられないので、はい、アメリカも在外交換をイスラエルが攻撃したところで、いやそれ本当かどうかちょっと確かめないとなぐらいのことになってしまう。でそこにおいてイスラエルがイランにまあこういう小競り合いをするとイランが反撃してくるであったり、関係のあるヒズボラがまた攻撃してくるって言って、攻撃したことによるカウンターとして反撃が行われたら、ほら見たことかっていうのでイスラエル国内をまとめていくっていうのがネタニヤフ氏としてインセンティブとしてはやってしまうんじゃないかって、まあ、そういうふうにやっぱり研究者は見るんですよね。
あー、そういう見立てがあるんですね。
だからそこがこうちょっと終わりのなさというかですね、
はい、
である種パレスチナとの共生であったりとか考えていたイスラエル国内の考え方っていうのはもうちょっと絶滅危惧種になっていくわけで、ただやっぱり憎悪っていうものはやっぱり終わらないですよね。
そうですね、
まあ、そういう状況かなと、はい、なのでこういうのってやっぱりちょっと日本から見るとなかなかなぜそんなに強硬なのかっていうのがわからないですけども、本当にまあ常に敵を意識して敵への攻撃を考えている国々っていうのが存在することなんですよね。
そうですね、
はい、
続いて金曜日です。金曜日に取れたのが台湾地震の話題です。台湾東部沖で3日にマグニチュード 7.2 の地震が発生しました。最大震度は6強とされまして、今回の地震では死者数がこれまでに10人、負傷者は1100人近くに上っています。特に震源に近い花蓮県では落石や土砂崩れによって道路が寸断され、15人が行方不明、700名以上が孤立しています。現地では400回以上も続く余震の中、懸命の救助活動が続いています。台湾の中央気象省によりますと、ここ25年で最も強い地震だとコメントが発表されています。はい、ということでこの台湾地震なんですけど、結構これもですね映像でご覧になられて、こうビルが崩落している様子なんかをですね、見られた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
いやもう本当にね、台湾っていつも日本で地震があるとこうね義援金を送ってくれたりとか、
はい、
非常にね、まあ、近い国として関係性あるんで、そういったところのね台湾がこんな地震になってしまったということで、まあなんか今こそなんか助けてあげたいと思いますし、やっぱりね台湾人の私の友達なんかにこうすぐに連絡したんですけど、まだちょっと連絡返ってきてなくて、どうなのかな、大変なのかなとか思って見ておりますけれども、ちょっと映像なんか見るとね本当に古い建物も結構多いので、
はい、
そういったところがかなり壊れてしまってるなと見ておりますけれど、
はい、そうですね、なんかまあ本当にこう義援金を今こそ送らなければなという気持ちになりますよね。
なりますね、いつもね助けてくれてますし、まあ、とにかく近い国なんでね、はい、100キロですからね。
そうですね、
うん、
でもまあやっぱり台湾ってもう本当ここ数年ニュースコネクトでも本当繰り返し繰り返し取り上げてますけど、はい、まあ、こう地政学的にも非常にこう重要な場所じゃないですか。で、まあ、今回こういうふうに災害に見舞われるとなると、そこにも影響があるんですかね。
そうですね、まあちょっと私もまだ見えてないですけども、
はい、
日本でね能登の話とか、日本でも地震が起きた時に結構こう偽情報とか出たじゃないですか。
はい、出ましたね、はい、
出てますし、で今回もね違う映像に今の台湾地震のコメントつけられたりみたいなのがあって、だちょっと情報周りというのはこの台湾地震を機に何らかの影響力工作といったものがあるのかないのかで、あ、まあ、でもあるんですよ大体いつも、で、会った時に、で台湾で台湾総統選の時もそうでしたけども、結構ファクトチェックをしている団体みたいのがしっかりあってワークしてるんで、そういったところも今から割と重要になってくるのかなっていう気はしますが、そこもちょっと見たいと思いますけど。
そうですね、
はい、
はい、はい、ということで今週1週間のニュースを振り返ってきました。まあ、結構いくつかあの国内の話題も取り上げたんですけど、まあ、こう4月の第1週ということでいろいろ動いたなという感じもいたしました。では今週の DJ コーナーお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、まあですね、冒頭あったようにね、こう新しい土地に行くとか、はい、ね、どっか新しい、まあ、じゃあ都会に出てくとかね、いろいろそういうこともある時期だと思いますんで、
はい、
そんな風味で、
そんな風味で、
そんな風味で、はい、3曲 まずはですね、
はい、
1曲目はテイラー・スウィフト姉さんの、
はいはいはい、
ちょっと昔の曲で、
はい、
Welcome to New York っていう曲がありまして、
Welcome to New York、はい、
これはね多分ね新しいところに行くときにね聞くとね上がると思うんですよね、
はいはい、
まあ、まさになんか新しい土地に降り立ったぜみたいな感じで、
はい、
で歌詞の中で、まあ、これはニューヨークって話なんですけども、ニューヨークへようこそってあなたを待っていたんだっていう、
はい、
そういう歌詞があって、だからその都市が、うん、街があなたを待っていたよっていうのって、
はい、
まあいいなと思いまして、
うん
うん、やっぱり待っててくれたんだっていうふうに後で思えたらいいなと思いますよね。
そうですね、確かに、うん、まあ、最初はね慣れないこともあるんでしょうけど、
そうそうそう、
後であこの土地に来てよかったと思えるといいですよね。
いいですよね、うん、だからそういう、まあ、人もそうですし、やっぱ街もねご縁っていうかね勇気がしますし、うん、
はい、
でそういうのってやっぱりテイラー・スウィフト姉さんも一緒なんだなみたいなこ
うそうですね
感じがありますよ ね、
いいですね、はい、
はい、で2曲目が以前にもご紹介したことあるバンドなんですけども、はい、People One っていうバンドで、アジサイっていう曲を多分ご紹介したと思うんですけども、すごいまあ名曲で、
はいはいはい、
で
ありました、ね、はい、
その People One のですね、
はい、
まんま東京っていう曲がありまして、
あ、そうなんですね、
はい、で私がかねてから唱えている東京っていう曲に名曲ばかりっていうですね、
はい、はいはい、そうですね、はい、前もおっしゃってましたね島さん、
はい、そういう唱えてるんですけど、これもですね、
はい、
良いくてですね、
うん、
で歌詞の中に誰にも言えないことや遠い故郷の古い歌をなんだか忘れられずにいるっていう歌詞があって、
ほう、
ちょっとなんかね来ますよねこれね。
そうですね、つい故郷に思いを馳せるというか、はい、そうですね、
うん、そう、でもこれすごいポップなバンドなんで、
はい
はい、なのでちょっと People One の東京という曲を聴いていただきたいなと、割と歌詞をちょっとしっかり聴くと面白いかなっていう、
はい、いいですね、新しい新天地でしっかり聴くと、はい、
そうですね、あの歌詞の中になんか映画の人物とかも出てきてですね、
はい、そうなんですね、
それが2曲目でして、
はい、
で最後がもうこれもすごいパーティーソングでですね、マリー・サイラスってこれテネシー出身の人ですけども、
はい、
昔ハンナ・モンタナっていう、
はいはい、
ティーン向けのドラマがあって、はい、その時に出てきた、うん、まあ、もう本当ティーンの時から、まあ、子役的なティーンアイドルみたいな人ですけど、今もめちゃくちゃおもろになっちゃいましたけど、マリー・サイラスの「パーティー・イン・ダ・ USA」って曲があって、
はい、ああもうズバリなタイトルですね、
まんまなで、
はい、
そういう「パーティー・イン・ダ・ USA」なんですけども、何かやっぱり、
はい、
曲の中で面白いなと思うのはやっぱりそういう、まあ、LA とかそういう大都会に行った時に、
はい、
みんなが有名人に見えるっていう歌詞があって。
はい、
なんかそれいいなと思って、
ああ、はい、いいですね、確かに大都会に行くとそういう風に
行くと、ね、
なことに思います
もん
ね、
うん、みんなあれこれみんな有名人なんじゃないみたいな、
はいはい、はい、
いうのって、あ、これもバンコク共通歌詞だなみたいなね、
そうですね、
うん、なのでちょっとこれもね上がる曲なので、ぜひ新しい土地に一歩踏み出した人には、うんうんうん、時々自分をグッと上げたいときはパーティーの USA、
はい、いいですね、今日はいいですね、3曲とも新しい土地 で、は
い、土地で
よしやるぞっていう曲ですね、
はい、いう感じにいたしましたので、はい、
ありがとうございます。ということで今日はですね、テイラー・スウィフトの Welcome to New York、はい、と People One の東京、そしてマイリー・サイラスのパーティー・イン・ザ・ USA の3曲をいただきました、はい、ありがとうございました。はい、ということで今日はこの辺りで締めくくっていきたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野真子さんでした。塩野さん、今週もありがとうございました。
はい、皆さんどうぞごゆっくりお過ごしください。
ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組の感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけて X に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。